月額控除、更年期割引、公正な市場、ジェンダー賃金格差についての最も馬鹿げた嘘、ジェンダーペイギャップを月経や更年期で説明しようとする人は、冷静な分析ではなく、洗練された嘘を売っている。なぜ生物学的な属性付けは、賃金格差の公正な理由にならないのか。そして、その代わりに、本当に賃金格差の背後にあるものは何なのか。ティーザー時には、あるバカげたアイデアを十分大きな声で口にしてみて、どれほどバカげているかをみんなに聞かせる必要がある。女性がもしかしたら、月経中や更年期には、一時的にパフォーマンスが落ちるから、賃金が低いのだ、という考え方は、まさにこのカテゴリーに属する。もっともらしく聞こえるが、実際には非常に古い反射の現代的な放送に過ぎない。つまり、構造的な不平等を生物学的に言い換えてしまい、誰もルールや権力、公平性について語らなくてよくする、という反射だ。人事部からの朗報、ついに給与が本当に公正に計算されるようになる。もはや責任、成果、経験、価値貢献ではなく、新しい居酒屋経済学の三位一体に従って計算されるのだ。月次控除、更年期割引、公正な市場。未来の HR システムは、オンボーディングの際に資格だけでなく、念のためサイクル、ホルモン状態、ライフステージも尋ねる。重い日の最中の人は、少し減額。プレ更年期の人は、自動的に付加体制が限定的カテゴリーに滑り込む。そしてどこか背景で、市場が満足げにうなずき、囁く。全く中立的に、全く事務的に、全く公正に。もちろんこれはグロテスクだ。だからこそ、このロジックを一度その醜さも含めて、はっきりと言葉にする価値がある。そうして初めて、それがどれほど馬鹿げて聞こえるかがわかる。本当の嘘が始まる場所、一度この話をテーブルの上に堂々と並べてみると、ここで実際に何が問題になっているのかが見えてくる。構造的な不平等を、事後的に生物学的に格上げしようとする試みだ。賃金格差を説明するのは、差別でも、役割分担でも、不透明さでも、歴史的に形成された歪みでもなく、女性の身体だというわけだ。古い蔑視が、冷静な理性という衣装をまとって現れているだけである。そしてまさにそこで、嘘が始まる。生物学を、値札にする前に、本当に分かっていることを、冷静に見てみる価値がある。最初の主張はこうだ。女性は特定のサイクル期には、意思決定が悪くなり、そのため平均的に市場価値が低くなる。この言い回しの中に、すでに思考の誤りがすべて詰まっている。現実に存在する個々の不調から、いつの間にか、集団全体についての一句口りの主張が導き出されている。人間のばらつきから、集団に作用する価値判断が作られている。現実から、イデオロギーが作られているのだ。月経は経済カテゴリーではない。確かに、特定のサイクル期に痛み、疲労、苛立ち、集中力の問題を経験する女性はいる。それは現実であり、真剣に受け止められるべきだ。だがそこから、女性に一般的でサイクル依存的な認知能力の低下があるという、信頼に足る証拠が導かれるわけではない。一部の人が不調を経験するという文から、女性は生物学的に予測可能な形でアンダーパフォームするという文を作り出す人は、世界を描写しているのではなく、自分に都合よく世界をねじ曲げている。言い換えれば、ここでは個々の負担から一括地理の市場仮説が構築されている。それは論理的にも社会的にも成り立たない。更年期は割引コードではない、二つ目の主張も同じように機能している。プレ更年期と更年期の話だ。ここでも出発点は全くの作り話というわけではない。多くの女性がこのライフステージにおいて、睡眠障害、ほてり、疲労、集中困難、漠然としたブレインフォグを訴える。これらの経験は笑い飛ばすものではない。真剣に受け止めるべきものだ。しかしそこから、女性の仕事に対する一種の経済的割引行動を導き出してよい、ということには全くならない。負担が現実に存在する場合でさえ、それによって集団全体を恒常的に能力が低いと価格設定してよいことにはならない。第一に、これらのフェーズの経過は、 非常に個人差が大きい。第2に、可能な制約は睡眠、ストレス、職場環境全般的な健康状態、私生活の負担といったコンテクスト要因に大きく左右される。第3に、人間の負担に対して分別ある社会が取るべき適切な反応は、こっそりとした値引きではなく、より良い枠組み条件だ。支援ニーズから劣等価値を構築する人は、自然科学的な冷静さではなく、正義についての原始的な理解を露呈している。公正な市場というトリック。ここから、公正な市場という物語が、なぜこれほど都合が良く、同時にこれほど誤っているのかも明らかになる。それは問題を社会から自然へとすり替える。女性の賃金が低いのは、不平等なルールのせいではなく、システムによる彼女たちのパフォーマンスの、見かけ上中立的な評価のせいだということになる。そうなれば、誰も責任を負わない。すべては受給の問題になる。賃金格差は権力、規範、構造の結果ではなく、市場の非常な真実に過ぎないことになる。まさにそれがトリックだ。市場は道徳的な権威ではない。市場は尊厳や正義についての真理を語るものではない。市場はルール、期待、権力格差、情報状況、文化的パターンの中で価格を生み出す。中立的な結果に見えるものは、しばしば強固した歴史に過ぎない。事務的に聞こえるものは、多くの場合、数字の外見をまとった怠慢に過ぎない。給与が不透明な時、人々は開けた場所ではなく、霧の中で交渉する。特に女性が多く働く特定の職業が、歴史的に低く賃金が設定され、社会的にも低く評価されている時、それは中立的な市場観察ではなく、何十年にもわたって固定化された価値判断だ。ケア労働が大量に私的に組織され、主に女性がそのためにパートタイム、就業中断、昇進スピードの低下という形で代償を払っているとき、それは彼女たちの仕事の公正な価格ではなく、必要な仕事を可視的な価値モデルから押し出しているシステムの価格だ。ジェンダーのペイギャップは構造現象だ。だからこそ、ジェンダーペイギャップは、月次現象でも、更年期効果でもない。月に2日の不調を測っているわけではない。個々人のその日の調子を測っているわけでもない。秘密のホルモン株価を測っているわけでもない。それは賃金、キャリアダイナミクス、就業経路、評価基準における持続的な違いを記述している。これを月経や更年期で説明する人は、逸話とシステム、生物学とイデオロギーを取り違えている。なぜこのロジックはこれほど選択的なのか。このロジックがどれほど選択的に適用されているかは目を引く。小さな子供を持つ父親の睡眠不足、ストレスによる苛立ち、腰痛、肩頭痛、その他の一時的なパフォーマンス変動を理由に男性の給与を体系的に調整しようと真剣に提案する人はいない。直線的な就業が健康、プレゼンスプレッシャー、感情的な幅の狭さの代償の上に成り立つことがあるからといって、男性負担控除を求める人もいない。ところが女性の話になると、議論は個々の現実から集団ベースの価格ロジックへと驚くほど素早く飛躍する。だからこそ、それは中立ではないのだ。古い反射の現代版。ここで合理的な説明として売られているものは、実際には古い文化的反射だ。女性の体は、ただ存在するだけでなく、常に自らに不利な経済的証言をし続けなければならないとされる。そのフェーズ、そのリズム、その負担、その再生産への近さは、人間の現実の一部としてではなく、値引きの材料として扱われる。この反射の現代版は、もはやあからさまにそやではなく、身なりが良く、数字に優しく、見かけ上冷静だ。だからこそ危険なのだ。より大きな政治的面積。なぜならこの嘘は、生物学的説明が科学的に不十分だという点にとどまらない。より大きな嘘は、それが政治的に面積をもたらす点にある。賃金格差が生物学的に最もらしく説明できるなら、ケア労働、役割イメージ、昇進メカニズム、プレゼンス文化、給与の透明性、差別について誰も語らなくてよくなる。そうして変えうる秩序が、突然、いかにも自然なものとして扱われる。それは啓蒙ではない。疑似的な冷静さによる脱政治化だ。だからこそ、より良い問いはこうではない。 既存の賃金格差を事後的に生物学的にもっともらしくするにはどうすればよいか？より良い問いはこうだ。どのようなルールならパフォーマンスを本当に公正に測れるのか？公正な職場を形作るもの。公正な職場はパフォーマンスを実際の成果と具体的な役割にできるだけ近い形で評価する。出席を効果と取り違えず、声の大きさを能力と取り違えない。人間のパフォーマンスは常にコンテクスト依存であり、優れた組織はまさにそれに対応して設計されなければならないことを認める。公正な職場は健康を隠れた罰のカテゴリーとして扱わない。人々が異なるライフステージにおいても有効であり続けられるように仕事を組織し、その変動を彼らに不利に用いない。それは女性のための特別プログラムではなく、文明化された生産性の表れだ。公正な職場はケアを可視化する。子供、介護、世話、家族の調整が経済活動の外側で行われているかのように振る舞わない。就業経歴が現実の責任と結びついているからといって価値が低いわけではないことを理解する。公正な職場は透明性を生み出す。給与レンジ、評価基準、成長パスが理解可能である場所では、偏見が必然性の仮面を被る可能性は低くなる。なぜそれは男性にも役立つのか。これらすべては女性だけでなく、男性にも役立つ。なぜなら女性を生物学で貶める同じシステムが、男性をしばしばその逆の強制的イメージに押し込むからだ。常に利用可能で、常に頑丈で、常に直線的で、決して折れない。これも自由ではなく、同じ悪い取引のもう半分に過ぎない。私たちの娘たちがそこから学ぶべきこと、だからこそ、この議論は次世代にとって、決定的に重要だ。私たちの娘たちは、洗練された嘘を見抜く方法を学ぶべきだ。技術的に聞こえるものが、必ずしも真実ではないことを感じ取れるようになるべきだ。生物学は価格の論拠ではなおことを知るべきだ。死骸が自動的にヒエラルキーを生むわけではないこと。市場の判断が表形式で現れるからといって、それが公正であるとは限らないこと。安易な神話に対抗する四つの問い。将来、誰かが彼女たちに、特定の賃金格差は、女性の生物学の合理的な反響に過ぎないと説明しようとしたとき、彼女たちがいくつかの簡単な問いを投げかけられるようにするために、主張されている効果は、実際どれほど大きいのか。それは個々の人に関わるのか、それとも集団全体に関わるのか。睡眠、ストレス、労働条件、役割分担、制度的ルールはどのような役割を果たしているのか。なぜ現実の負担からより良い組織ではなく、あえて価値の引き下げが導かれなければならないのか。まさにそこから私たちに切実に必要な私的衛生が始まる。本当のポイント、ジェンダーペイギャップについての最も馬鹿げた嘘は、それを築地控除と高年期割引で説明しようとすることだけではない。最も馬鹿げた嘘は、この説明が合理的に見えるはずだという点だ。それは合理的ではない。ルールを変えたくない人たちにとって都合が良いだけだ。結び、私たちの娘たちには、自分たちの体がその価値に対する隠れた反論として扱われる世界で育ってほしくない。彼女たちには、パフォーマンスが公正に評価され、負担が人間的に位置づけられ、尊厳が値引きされない世界で生きてほしい。月ごとでもない。ホルモンでもない、市場的合的でもない。